皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 to me、 声の広報、令和7年10月号をお届けいたします。今月号の表紙は豊里で開催されたよさこい、はちきれんばかりの爽やかな女性の笑顔が印象的なアップの写真が掲載されています。よさこいに参加された北海道大学のチーム、縁、ご縁とかの縁です。笑顔の彼女は北海道大学の女子大生、大きく右手を上げ、水色の斑点がなびき、中の真っ赤なコスチュームには大きく金色で縁の文字が浮かび上がって一段と華やいで見えます。また雨模様だったようでしたが、一瞬の晴れ間が顔を出したその時の最高の満面の笑みを撮影したようです。撮影をしてくださった方も感動したようです。参加した皆さんや地域の皆さんのよさこいに思いを寄せたこの時に、天も味方してくれたようですね。素晴らしく楽しい時間を過ごせたことと思います。また来年もお会いしましょう。詳しくは今月のホットラインで紹介いたします。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は16ページの健康からになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目1表紙、2から5ページ特集、この地に生きる、3、6、7ページ夏祭り特集、4、8から11ページ今月の知らせ環境事業所だより、5、12、13ページ今月のホットライン、6、14、15ページ市民の広場、次から2枚目になります。2枚目の1、16、17ページ健康に関する情報、虫歯のない子、2、18から23ページ情報広場の催し募集、3、同じく情報広場のお知らせ相談寄付、4、24ページ裏表紙ときめき人編集後期の順でお送りいたします。
特集、この地に生きる。棚田での農作業は平地に比べると大変だよ。人もだいぶ減って、伊豆まで続けられっかもわかんねえし。そんでもさ、この風景と仲間のことが好きだから、みんなでワイワイ楽しみながらやってんだ。皆さんは農林水産大臣が認定するつなぐ棚田遺産をご存知でしょうか。津山町沢田地区では一度は雑木が繁茂し荒れ地となっていた棚田を地域を挙げて復活、その取り組みが認められて認定されました。里山の風景を残していこうと地域住民が手を取り合って取り組んでいます。懸念される遊休農地の増加、近年農業従事者の高齢化や後継者不足により全国的に遊休農地が増加しています。農林水産省の調査によると、令和5年度末時点での遊休農地は約 10.2 万ヘクタール、特に中山間地域ではその割合が高くなっています。管理をしなくなり農地が荒れると、景観の悪化だけでなく害虫や有害鳥獣被害が増加する原因にもつながります。地域で守る沢田の棚田、ふるさとの風景を守ろうと地域ぐるみで活動しているのが津山町沢田地区の有志で結成した沢田管理組合の皆さんです。将来に向けた農業生産活動の継続を支援する中山間地域等直接支払い交付金を活用し、平成12年からトウモロコシなどを栽培、 地域住民が一体となって棚田を含む里山の美しい風景を守っています。その取り組みが評価され、未来に残したい優れた棚田を農林水産大臣が認定するつなぐ棚田遺産、ふるさとの誇りを未来へに選ばれました。これまで棚田を通じて大学生のフィールドワークの受け入れや体験農園などを実施、園農ボランティアとも協力して地域外の人と交流するなど、さまざまな方法を模索しながら日々の活動に励んできました。進学や就職などで登米市を離れたとしても、生まれ育ったふるさとの景色というのは、どこに移り住んでも忘れることのないかけがえのないものです。地域から人が減っていく中で、農業の担い手不足がさらに深刻化していくことが心配されています。そんな状況の中、農地を活用し、ふるさとの景色を守っていくために必要なことを考えます。見開きの大きな写真1枚は、かつての棚田がきれいに整備され、日を浴びて青々と輝いています。ページ左下には、令和4年2月につなぐ棚田遺産に認定され、3月に認定証を受け取った沢田管理組合の阿部明会長と阿部隆一副会長の写真が掲載されています。誰かの悩みの種が希望を育む地域の財産に、豊かな自然環境と里山の風景を守り続けている沢田地区、沢田管理組合の皆さんに活動への思いを聞きました。阿部達也さん、賑やかで楽しく、時には仕事の相談も。会長に誘われて12年くらい前から参加しています。それまで農業は未経験だったので、自分にできるか分かりませんでしたし、実際やってみると斜面の草刈りとか大変なこともありましたが、賑やかな人が多く、話しながら楽しく作業しています。私はメンバーの中で一番若いですが、仕事の話とかも聞いてくれるので助かっています。何よりこの棚田と風景を守りながら、大変なことや嬉しいことを共感できる仲間ができたことが良かったです。片山智子さん、喜んでもらえることが継続のやりがいに。この活動を通して地区内の絆が強くなったと思います。作業するときに、行ける人たちで作業するというやり方なので、負担に感じることもありません。旅費の一部を収益から補助してもらって、みんなで旅行しているので、それも楽しみの一つですね。トウモロコシは厳しい暑さの日に作業することもありますが、私たちが作ったトウモロコシを食べて、甘くて美味しかったと喜んでもらえるのが嬉しいので、これからも続けていきたいです。沢田管理組合会長阿部明さん、仲間と同じ目標を持って、まずはやる気を植えるんだ。この棚田とか里山のことを美しい自然の風景という人がいますが、先人たちが切り開いて残してくれた守るべき財産なんです。一度は荒れ地となりましたが、県の農業改良普及センターから指導をもらいながら、みんなで協力して復活させることができました。農地を活用して収入につなげることも大切ですが、仲間たちと同じ目標に向かって楽しく過ごす時間そのものが宝物だと思います。この活動を通じ、農地を誰かの遊休農地ではなく、地域みんなの財産と捉えて活用することが、持続可能な農業と里山の風景を未来へつないでいく第一歩になると感じました。未来をどう生きるかは自分次第。農地を活用し、 地域を元気にするためには、小さな幸せや喜びを共感できて、いつも笑顔でいられるようになる方法を地域のみんなで考えること。そして、まずは自分たちにやる気を植えることが大切なんだと思います。宮城県登米農業改良普及センター、木村優太さん。農地の価値を生かして地域の活性化に。農地は農作物の生産だけでなく、自然環境の保全など様々な機能を持っています。また農村文化の伝承や都市との交流の創出にもつながるほか、ライフスタイルの変化を求めて移住する例もあるので、地域振興の面でも価値があります。農業の担い手が減少し、有給農地の増加が懸念されていますが、地域一丸となって農地を活用し、農村地域の活性化につながる取り組みが増えていくことを願っています。2ページにわたりトウモロコシ栽培の写真が16枚掲載されています。育苗箱に種をまく、育った苗を畑へ移す、穂の様子を確認する、実ったトウモロコシの収穫をする、管理組合の皆さんの作業をする元気いっぱいの姿が映っています。問い合わせ、有給農地に関すること、農業委員会事務局、農地管理係、0220-34-2317、中山間地域等直接支払い交付金に関すること、産業経済部農林振興課、農村環境係 0220-34-2709。 特集を終わります。
新たな歴史とよみがえる地域の誇り、 S ファクトリー東北中江公園に会場を変えて開催された登米市佐沼夏祭り、そしてマイヤの花火を15年ぶりに復活させたマイヤリボーンフェスティバル、生まれ変わった2つの夏祭りを写真で振り返ります。登米市佐沼夏祭り、実行委員会会長佐藤哲也さん。多くの人に愛され記憶に残るお祭りに、これまで人一八日町通りで開催してきましたが、マンパワーや運営費の不足により安全確保が年々大きな課題となっていました。また佐沼地域全体のお祭りにしたいという思いもあり、会場を変更して開催しました。来場者や出展者からは好評でしたが、今回の反省点も含めて話し合い、より楽しんでもらえる方法を検討していきます。多くの人に愛され、安全で活気にあふれ記憶に残るお祭りにしたいと思っています。波佐間川からの大きな花火、豪快な獅子踊り、よさこい、かわいいチアガール、ハッピーや浴衣姿などにぎやかな写真が20枚ほど掲載されています。マイヤリボンフェスティバル、まちづくりマイヤの未来代表菅野忍さん。子どもたちが希望と誇りを持てる未来に、マイヤの花火は私たち地域の住民にとって多くの人が訪れる自慢のイベントでした。メンバーとはいつか復活させたいと話していて、今回多くの皆さんから協力と協賛をいただいて実現することができたので本当に感謝しています。子供たちも喜んでくれたので、子供たちが地域に希望と誇りを持ち、住み続けたいと思える未来を作れるように、これからも活動していきたいと思っています。 久々に天高く踊るマイヤの花火、射的やヨーヨーなどの屋台、四都だるのお酒のおみこし、老若男女が楽しむ様子がたくさん掲載されています。今月のお知らせ、令和8年度に入園する児童を募集。保育施設の申し込みは新規で利用する人、継続利用する人のどちらも事務手続きが必要です。保育所、認定こども園、保育所機能、小規模保育事業所、入所要件、次の事由により保護者などが子どもの保育を必要とする場合に入所できます。就労、月48時間超、妊娠・出産、保護者の疾病、障害、同居親族などの介護・看護、災害復旧、給食活動、就学、職業訓練、虐待や DV の恐れがある、育児休業時の継続利用。申し込み方法、次の書類を各総合支所市民課・市民係に提出してください。教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書、家族状況表、子どもの健康・発育状況、就労証明書など必要書類。申し込み期間、4月入所希望、10月15日水曜から31日金曜まで、午前8時半から午後5時15分、土曜日曜日を除きます。申し込み期間を過ぎた場合は、二次利用調整の対象となります。申し込み書配布、10月1日水曜から各総合支所市民課で配布します。市公式ホームページからもダウンロード可能です。現在、保育施設、市外施設、認可外を除くに入所中の人には施設から配布します。利用調整、保育の必要性や世帯の状況を指数化し、順位の高い人から利用調整します。結果は令和8年2月上旬に通知予定です。その他、4月入所希望は令和7年12月31日までの出産予定者を対象に申し込みを受け付けます。利用希望日が5月以降の場合は、希望月の3ヶ月前から申し込みできます。認定こども園幼稚園機能、対象年齢3歳から5歳児。申し込み方法、10月1日水曜から各施設で配布する申し込み書などに記入し、必要書類を添付して入園希望施設に提出してください。申し込み書は市公式ホームページからもダウンロード可能です。申し込み期間、10月15日水曜から31日金曜まで、土曜日曜日を除く。各施設で受付時間が異なります。問い合わせ、福祉事務所、子育て支援課、子ども保育係、0220-58-5562。保育内容の確認、施設見学を希望する場合は直接施設に問い合わせください。幼稚園、対象年齢4歳から5歳児。申し込み方法、10月1日水曜から各幼稚園で配布する申し込み書などに記入し、必要書類を添付して入園希望施設に提出してください。配布時間は午後1時半から5時まで。申し込み書は市公式ホームページからもダウンロード可能です。申し込み期間、10月15日水曜から31日金曜まで、午後1時半から5時まで、土曜日曜日を除く。幼稚園によって入園条件が異なる場合がありますので、詳しくは各幼稚園に直接問い合わせください。 連絡先は市公式ホームページで確認ください。問い合わせ、教育委員会、教育部、学校教育課、教育振興係、0220-34-2679。令和8年度の放課後児童クラブ利用児童を募集。利用対象児童、市内小学校に在籍し、保護者などが仕事、病気、その他の理由で昼間家庭にいない児童、児童クラブ開所時間、平日は放課後から午後6時半まで、長期休業日、土曜、振替休業日は、午前7時半から午後6時半まで、閉所日、日曜日、祝日、年末年始、申し込み方法、申し込み書などの必要書類に記入の上、各児童館または南方子育てサポートセンターなどに提出してください。申し込み期間、10月15日水曜から31日金曜まで、午前9時から午後6時まで。申し込み書配布、10月1日水曜から各児童館、児童クラブ、南方子育てサポートセンターで配布。市公式ホームページからもダウンロード可能です。利用料、利用区分などに応じた利用料金がかかります。その他、保護者会への入会と保護者会費の負担があります。詳しくは各児童館などに直接問い合わせください。問い合わせ、福祉事務所、子育て支援課、子ども保育係、0220-58-5562。添削、園芸作物などの施設や機械導入を支援。令和8年度の市振興総合補助金、宮城の水田農業改革支援事業、園芸特産重点強化整備事業の事業要望調査を実施します。希望する場合は対象経費や注意事項などを確認の上申し込みください。宮城の水田農業改革支援事業、麦、大豆、飼料用米などの添削作物の生産拡大に必要な施設や機械を導入する農業者を支援します。対象者、営農集団、3個以上、農地所有適格法人など、対象作物、麦、大豆、飼料作物、新規需要米など、必要書類、規約または定款、参考見積書、カタログ類、作付け計画図、既存の機械、施設の更新やトラクター、自脱型コンバイン、トラックなどの汎用的な機械は対象外です。園芸特産重点強化整備事業、宮城園芸特産振興戦略プランで定める重点振興品目、県戦略品目、地域戦略品目の生産・出荷拡大に必要な施設・設備や機械を導入する農業者を支援します。対象者、農業協同組合、農協園芸特産関係部会、農業法人、任意組合3個以上など。対象品目、いちご、きゅうり、トマト、ほうれん草、そら豆、玉ねぎ、キャベツ、ネギ類、バレーショ、枝豆、ナス、かぼちゃ、ニラ、ニンニク、雪菜、スプレー菊、トルコギキョウ、ストック、鉢物類、花壇用苗物類、リンゴ、桃、ぶどう、椎茸、ピーマン類。必要書類、規約または定款、参考見積書、カタログ類、施設一図、機械施設の更新、既存設備の追加導入やトラクター、バックホー、トラックなどの汎用的な機械、設備は対象外です。共通事項、
申し込み期限10月10日金曜、例年より調査時期が早まっていますのでご注意ください。内容は変更になる場合があります。園芸特産重点強化整備事業、宮城の水田農業改革支援事業の対象経費補助率など、詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、産業経済部農政課農産園芸係、0220-34-2713。 医療局職員を募集します。申し込み期限10月3日金曜、当日消印有効、試験日10月19日日曜、試験会場市民病院地域医療連携センター2階多目的ホール。受験申し込み書の配布、ダウンロード、医療局ホームページ内職員募集からダウンロードできます。郵送での請求、封筒の表に職種名、採用試験申し込み書請求と手書きし、宛先を記入した返信用封筒 A4 版が入る大きさに140円切手を添付したものを同封してください。職種、採用予定人数、受験資格をお知らせします。看護師10人程度、昭和51年4月2日以降生まれで看護師の免許を有する人、または昭和61年4月2日以降に生まれ、令和8年3月31日までに卒業する見込みで、免許取得見込みの人、長期勤続によるキャリア形成の観点から応募資格に年齢制限を設けています。薬剤師1人程度、平成2年4月2日以降生まれで薬剤師の免許を有する人、または令和8年3月31日までに卒業する見込みで免許取得見込みの人、作業療法士1人程度、作業療法士の免許を有する人、または令和8年3月31日までに卒業する見込みで免許取得見込みの人、行政・病院事業初級・高卒程度1人程度、平成15年4月2日以降に生まれた人、受験申し込みについては電子申請とします。電子申請が困難な場合はご相談ください。申し込み問い合わせ、医療局経営管理部経営管理課人事係、0220-21-6888。
全国学力学習状況調査結果の概要。4月17日、中学校理科は14日から17日のうち1日。2、小学6年生と中学3年生を対象に全国学力学習状況調査が実施されました。調査事項、小学校は国語、算数、理科、中学校は国語、数学、理科。児童・生徒質問紙調査は学習意欲、学習方法や環境、生活面など。調査結果、教科と児童・生徒質問紙調査の結果が表で示されています。教科に関する結果の中から登米市と全国の正答率をお知らせします。小学6年生、国語、登米市 64%、 全国 67%、 算数、登米市 49%、 全国 58%、 理科、登米市 55%、 全国 57%、 中学3年生、国語、登米市51%、全国 54%、 数学、登米市 36%、 全国 48%、 理科、平均 IRT スコア、登米市471、 全国503。中学校理科は文部科学省のコンピューターを用いた試験方式で行い、各設問の正誤パターンの状況から学力を推察し、500を基準として表した得点です。児童生徒質問紙調査の主な結果から質問・試しと全国の割合をお知らせします。先生は良いところを認めてくれる。小学6年生試し 94.0%、 全国 92.2%、 中学3年生試し 94.0%、 全国 92.2%。 学校に行くのは楽しい。小学6年生試し 90.6%、 全国 86.5%、中学3年生試し 89.1%、 全国 86.1%。 授業以外で平日に平均2時間以上勉強する。小学6年生試し 21.9%、 全国 24.9%、 中学3年生試し18.3%、 全国 30.8%。 授業中に ICT 機器を活用している。小学6年生試し 61.5%、 全国 46.7%、 中学3年生試し 68.0%、 全国 53.2%。自分の考えがうまく伝わるよう工夫している。小学6年生、試し 74.5%、 全国 68.6%、 中学3年生、試し 71.1%、 全国 63.0%。 分かった点、わからなかった点を見直し、次の学習につなげた。小学6年生試し 87.2%、 全国 79.4%、 中学3年生試し 75.6%、 全国 73.4%。 今後の改善方策、市で策定した授業づくりの指針、試し学習スタンダードの活用をすべての学校でさらに進めるとともに、今年度の重点的取り組みである基礎的な学力の定着と活用する力の伸長を図り、主体的、対話的で深い学びにつながる、よりわかる授業づくりを推進します。また、各学校では、結果の分析と課題を把握し、具体的な指導場面を授業、家庭学習などに設定して、指導改善に努めていくことで、学習の定着を図っていきます。今後も市の全教職員が児童生徒の特性に応じた学びと、共に学ぶ共同的な学びを巧みに融合させ、一体的な充実を図ることで、児童生徒一人一人が基礎的、基本的な知識、技能を習得し、わかる、できる楽しさを実感できるよう学力向上の取り組みを推進します。さらに、学び直しや家庭学習の充実につながるよう効果的な ICT の活用実践も進めます。問い合わせ、教育委員会、教育部、生き生き学校支援室、支援係 0220-34-2546。 登米市過疎地域持続的発展計画案への意見を募集。市では令和8年度から12年度までを計画期間とする登米市過疎地域持続的発展計画を策定するため、10月14日火曜から意見を募集します。募集期間、 10月14日火曜から11月14日金曜。公表する資料、登米市過疎地域持続的発展計画案。公表場所、まちづくり推進部、まちづくり推進課、市役所狭間庁舎2階、各総合支所、各公民館、ふれあいセンター、市公式ホームページ。提出方法、登米市過疎地域持続的発展計画案に対する意見と明記し、郵送、ファクシミリ、電子メール、または持参のいずれかの方法で提出してください。様式は自由です。住所、氏名、団体などの場合は所在地、名称、代表者名、電話番号を必ず記入してください。電話では受付できません。意見の取り扱い、個人情報の保護に関する法律に基づき適切に取り扱います。また、個別の回答はしませんが、意見の概要と意見に対する考え方を取りまとめた上、後日、市公式ホームページで公表します。詳しくは、市公式ホームページをご確認ください。提出先、問い合わせ、まちづくり推進部、まちづくり推進課、まちづくり推進係、0220-22-2147。もしもの時にあなたの命を守るマイナ救急実証事業を開始。現在、国ではマイナ救急の取り組みが進められています。これに伴い、登米市でも10月1日からマイナ救急の実証事業を開始します。マイナ救急とは、傷病者のマイナ保険証、保険証として利用登録したマイナンバーカードを活用し、救急隊員が傷病者の正確な医療情報等を閲覧できるようになる仕組みです。救急隊員がマイナ保険証をカードリーダーで読み取ることで、過去に受診した病院や処方された薬などの医療情報を閲覧します。閲覧した医療情報は、より適切な処置を受けるため、また救急隊が搬送する医療機関を選定するために活用します。あらかじめマイナンバーカードを保険証として利用登録する必要があります。セブン銀行 ATM、医療機関、スマートフォンやパソコンで利用登録ができます。マイナ保険証を持っていない場合でも、これまでと同様の強制サービスを受けることができますのでご安心ください。詳細は総務省消防庁ホームページをご確認ください。問い合わせ、マイナンバーカードについて、市民生活部市民生活課戸籍係、0220-58-2118。マイナ救急について、消防本部警防課救急救助係、0220-22-1901。環境事業所だより、市民の皆さんへ環境事業所の仕事についてシリーズで紹介しています。炭化肥料タンピクンを販売しています。衛生センターでは炭化肥料タンピクンを製造販売しています。タンピクンは飼尿や浄化槽汚泥などを微生物を使って浄化処理し、およそ800度の高温で焼き固めて作られた肥料です。高温で炭化、殺菌しているため、匂いがほとんどありません。リン酸が豊富に含まれており、煮物野菜や花木類に特に効果があります。肥料成分、窒素 2.5%、リン酸 10.0%、カリウム 0.5%、販売価格1袋 15kg 300円、販売場所衛生センター、受付時間 午前8時半から午後5時、土日、祝日、年末年始は休業。問い合わせ、環境事業所衛生センター 0220-58-2254。
今月のホットライン、ものづくりの現場へ、夏休みに親子で工場見学。宮城県東部地方振興事務所、登米地域事務所地方振興部主催の2025登米オープンファクトリーが7月22日から8月7日まで実施されました。オープンファクトリーは、普段の生活を支えているものを作っている現場を見学することで、子どもたちに地域への愛着を持ってもらおうと、市内15カ所の工場などで開催。 SB 食品を見学した波佐間町の勝山ひなのさん8歳は、お母さんに勧められて参加しました。たくさんの商品が機械で運ばれていてすごかった。今日作ったハーブソルトを使っておばあちゃんと料理をするのが楽しみですと笑顔を見せました。 SB 食品で工場見学の後に、ハーブソルトのブレンド体験やスパイスの香り当てクイズを楽しんでいる様子の写真が掲載されています。音響や照明操作体験、舞台技術を学ぶ講座開催。登米文化振興財団主催の舞台技術講座、エンジニアの仕事を体験が8月3日水の里ホール阿部美荘で開かれ、高校生から60代までの計9人が受講しました。講座は舞台技術に興味や関心を持つ人を対象に開催。同財団スタッフが講師となり、普段立ち入ることができない舞台の裏側を見学しながら、照明・音響機器の取り扱いや操作の基礎を学びました。東和町の佐藤翔さん18歳は、初めての本格的な機材にドキドキでしたが、照明の組み合わせがうまくできた時は嬉しかったです。将来ライブ関係の仕事に就きたいので、今日の体験を活かしたいと話していました。講座後、清水バンドによる模擬コンサートを開催。演奏に合わせて照明や音響を実際に操作し、ステージを盛り上げている様子の写真が掲載されています。目指せゼロカーボン、中学生が地球温暖化学ぶ。ゼロカーボンシティ登米ジュニアミーティングが8月6日中田農村環境改善センターで開催され、市内の中学生29人が参加しました。ジュニアミーティングは、地球温暖化やカーボンニュートラルについて学び、自分たちの未来について考え、意見交換することを目的に開催。宮城教育大学教授の宗像有宗氏による記念講演の後、グループに分かれて意見を出し合いました。佐沼中3年の田口真子さんは、地球温暖化防止には二酸化炭素の吸収と削減が大切だと知りました。これからも家族で節電を心がけて生活したいですと話していました。生徒たちが普段の生活の中で地球温暖化の影響を感じることなどのテーマについて話し合い、グループごとに発表している様子の写真が掲載されています。地元の恵みを味わう親子で地産地消料理教室。地産地消料理教室が8月7日石の森ふれあいセンターで開かれ、小学生の親子18人が参加しました。料理教室は地元食材を使用して親子で調理を体験することで、食と農への関心を高め、地域での消費拡大を図ることを目的に開催。市地産地消推進店販売小鹿オーナーの鹿野徹氏の指導のもと、地元食材をふんだんに使った土鍋炊き込みご飯とハット汁の2品を作り、完成後は自分たちで作った料理の味を堪能しました。波佐間町の及川智樹さん12歳は、ハットの生地を薄く伸ばすのが難しかったけど、とても美味しくできたので家でも作ってみたいですと話していました。 参加者が調理工程の説明を聞いた後、食材を切ったり炒めたり、みんなで協力しながら楽しく調理をしている様子の写真が掲載されています。破片をくっつけ復元、夏休み縄文土器修復体験。南方公民館豊間サイエンス手のひらサークル種るべ共催の青島貝塚縄文土器修復体験が8月10日南方公民館で開かれ、親子22人が参加しました。このイベントは南方で発掘されて同公民館に保管されていた本物の縄文土器に直接触れることで、子どもたちが歴史や文化財に興味を持つことが目的。 JICA 海外協力隊としてペルー国立史官考古学博物館で働く相原純一氏を講師に迎え、子どもたちは協力しながら土器の破片を接着剤でつなぎ合わせました。南方町の熊谷春馬さん10歳は、ぴったり合う破片を探すのがパズルみたいで楽しかったと話していました。破片の形や模様をじっくり観察しながら取り組む子どもたちの写真が掲載されています。約2時間の作業で10個の土器を修復しました。雨に負けぬ熱い演舞、よさこいとねぷた夏彩る、よさこい&ねぷた in 豊里実行委員会主催のよさこい&ねぷた in 豊里が8月10日陸前豊里駅前の特設会場などで開かれ、多くの人がよさこいの熱気を味わいに訪れました。イベントでは市内のチームをはじめ、東北各地や北海道から集まった32チーム約500人が出演し、迫力あるよさこいを披露。豊里中学校1豊里の豊里中3年酒井綾人さんは、みんなの動きを合わせることを意識して練習してきました。本番は緊張したけどベストを尽くせたのでよかったですと話していました。夜には町内会や商工会が制作した幻想的なねぷた4基が練り歩き、会場を鮮やかに彩りました。雨天の中、出演者は個性あふれる衣装に身を包み、鳴子を打ち鳴らしながら雨にも負けない笑顔で踊りを披露している様子の写真が掲載されています。
市民の広場、寄り添い半世紀。津山町菊池定治さん73歳、豊子さん71歳、1977年昭和52年10月入籍。二人肩を寄せ合って、お互いの印象は、定治さん明るくて笑顔が素敵だと思ったね、初対面の時は少しおとなしい人かなと思ったけど仲良くなったらたくさん話してくれたんだ、豊子さん優しくて話し上手な人だね、私があまり話さなくても場を盛り上げてくれるよ。結婚当時の思い出は、定治さん、妻と母がパーマ屋をやっていて、結婚式のヘアセットや着付けに行くことが多かったね。土日は私の仕事が休みだったから、よく荷物持ちを買って出ていたよ。豊子さん、普段の食事作りを夫が担当してくれていたから、本当に感謝しているの。現在の楽しみ、これからやりたいことは？定治さん、妻と一緒に台所に立って、この料理はこうしよう、なんて話しながら、日々の生活の中で小さな幸せを積み重ねていきたいな。豊子さん、パーマ屋を閉めて旅行する機会が増えてね、今はのんびり温泉を楽しんでいるよ。市民リレーエッセイ、南方町阿部義満さん、母校と恩師、田口マイケルさんからバトンを受け取りました南方町の阿部義満です。現在
私は南方小学校の PTA 会長を務めています。南方小は私の母校であり、6年間の小学校生活の大切な思い出を作ってくれた場所です。そこに私の娘も通い、さらに自分が PTA 会長になるとは全く想像していませんでした。また不思議なことに、会長就任と同時に私が6年生だった時の恩師が南方小に配属となりました。母校の教室で恩師と久しぶりに再会した時は、懐かしさとともに時間の速さをしみじみ感じました。先生は変わらないのに、私はお腹周りを中心に大きくなったなぁなんて心の中で思ったのは秘密です。そんな私の母校と恩師という場で、娘たちにも大切な思い出を作ってほしいと願っています。学校生活は一瞬のうちに過ぎ去ってしまいます。だからこそ、私は子供との時間を大切にしながら、子供たちが遊びも勉強も全力で取り組んで、泣いたり笑ったり怒ったりできる、心に残る素敵な毎日が送れるよう活動していきます。来月号は米山町の柳淵康隆さんへバトンをつなぎます。私が描く夢、津山町津山小6年菊池律也さん。ありがとうが伝わるように、私たちのために全力で頑張っているお母さんのおかげで、私には3つの夢ができました。1つ目はヘアメイクアップアーティストです。私のお母さんは美容師だったので、ヘアアレンジやメイクがとても上手です。忙しくても毎朝私と妹の髪をきれいに結んでくれます。そんなお母さんを私がきれいにしてあげたいです。2つ目はパティシエールです。私は料理が好きなので、いつもご飯を作ってくれるお母さんに私の作ったスイーツで喜んでもらいたいです。そして少しでも疲れを癒してあげたいです。3つ目はバレーボール選手です。昔バレーボールをやっていたお母さんは、私たちがバレーボールをやっている姿を見ながら、もっと続けていればよかったということがあります。私が続けることでお母さんも一緒にやっているように思ってくれたら嬉しいです。私なりのありがとうが伝わるように、これからも夢に向かって頑張ります。我が家のアイドル、後藤レア君、6ヶ月。2025年2月22日生まれ、波佐間町周さんの長男。家族みんなをメロメロにさせるレア君。これからもすくすく元気に育ってね。高橋美代ちゃん、8ヶ月。2025年1月16日生まれ。南方町進むさんの長女。とっても可愛い我が家のアイドル、生まれてきてくれてありがとう。これからもすくすく元気に育ってね。菊池ゆいとくん、4ヶ月。2025年4月24日生まれ、中田町舞さんの長男。91歳で待望のヤシャゴを抱っこ。ユイトの誕生で家族に笑顔があふれています。元気にすくすく育ってね。伊藤ゆまなちゃん、11ヶ月。2024年9月27日生まれ、中田町ひろみさんの長女。毎日いっぱいニコニコしているゆまなです。大好きなお兄ちゃんに負けないよう元気に育ってね。登米市の4人のアイドルが可愛い笑顔の写真で掲載されています。